日の聖書箇所はマルコの福音書10章の1節から12節になります。マルコの福音書10章の1節から12節、教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の78ページです。イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わされたものを引き離してはなりません。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯しているのです。それでは神を知るために共に生きると題して宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
今日の聖書を入る前に一箇所を読んでおきたいと思います。ヨハネによる福音書の17章の3節にこういうふうに書いてあります。ヨハネによる福音書17章の3節、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。もう一度読みます。その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。永遠の命、永続する命のように思います。永遠に続いていく命、教会ではよく語られます。クリスチャン同士もよく語られます。私はイエス・キリストを信じたら永遠の命が得られるということで、イエスを信じた、永続する命を得られると理解されている方も多いし、それは一面においては間違いありませんが、この17章3節によると、永遠の命というのは神を知ること、神がお使わしになったイエスを知ることだと書かれています。これが今日の大切なポイントになります。人間関係、特に今日の聖書の箇所は離婚の問題が語られていますから、私たちにとっては非常に身近な問題です。私もたまたま神様の導きによってですね、具体的には離婚ということは成立しませんでしたけれども、心心理的にはもう完全に成立していました。ですから今日の聖書の箇所はもう本当に一言ではないんですね。今日の聖書の箇所に登場してくるのはパリサイ人たちっていう人たちですね。聖書のことをよく学んでいた人たちです。律法のことをよく分かっていた人たちですね。神様のルールのことについては特によく学んで、そのように生きて中途半端に生きる連中たちとは自分を分けようと思った人たちです。分離するというのがパリサイの意味です。そういう中途半端な連中とは違う生き方をするんだと思っていたのがパリサイ人たちです。その人たちがイエスには納得いきません。何と言ってもイエスは自分たちがこの人たちはダメだと 持っている人たちを大切にしていくので、パリサイ人たちは許せませんでした。そんなことを言ってたらこの世はおかしくなる。ですから今日もイエスをやり込めるためにやってきました。2節に、するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。私たちは立法のことをよくわかってるぞ、だからこれに答えてみろというわけですね。イエスを試そうとしたのであると書かれている通り、どう答えるのか、答えによってはやり込めてやろうと思っていました。そしたらイエス様が逆に質問します。モーセはあなた方に何と命じていますか？あなた方がよく知っているルールを教えてくれたモーセは何と命じていますか？4節、彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。離婚状を書いたらですね、離縁状を書いたら離婚してもいいんだということを言ってくれましたと言います。そうするとイエスは答えるんですね。モーセはあなた方の心が堅くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯しているのです。誰もこれはもう離婚できないということをイエス様は言っています。これ弟子たち納得いかなかったんです。なぜかというと、男尊女卑の世界でですね、料理が、今日はこの後で食事会がありますけれども、料理を焦がしたりすると十分離婚の原因になると当時の人たちは考えていたんです。とにかく、離婚する権利はですね、メインは男性にあります。女性にはあまりその権利が認められていません。男尊女卑の世界ですから。でその中で男としてはですね、自分と会わなかったら別の女っていうような思いがあったんだと思うんです。でこういう言葉を出してくる。モーセはこういいっていう、離婚状を出しさえすればいいって言ったんですよ。したイエス様はですね、そんな自己中な答えがあるかというわけですね。このパリサイ人ですね、答えがすでにある質問をしているんです。自分は答え持ってるんです。私の妻がよく言うんですけど、牧師と話すのは嫌だと言うんです。なぜ話すのが嫌だというと、答えがある質問をしてくると。で私もまあ典型的だったそうなんですけども、何か尋ねてきても、もう答えが牧師の方で持ってると。だからその答えが出るように導いていくっていうんですね。なんかすごく耳が痛かったですけれども、この時のパリサイ人もそうです。もう答えあるんです。いいじゃないですか離婚はっていうところがあるんですね。ところがイエス様はそうじゃないと言われたんです。じゃあイエス様は離婚というのは、形式上の離婚というのは絶対してはいけないとおっしゃったのかっていうポイントなんです。そこを知るために今日はもう一箇所を読みたいと思います。ヨハネによる福音書の4章、これはご一緒に開いてください。ヨハネによる福音書の4章です。ヨハネによる福音書の4章の1節から26節まで、ちょっと長いですけれども、この箇所を外して離婚の問題は語れませんので、この箇所をぜひ読みたいと思います。ご一緒に読みましょう。新約聖書の福音書の4冊目になります。ヨハネによる福音書の4章の1節から26節まで読んでいきます。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。同じパリサイ人ですね。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは 旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。まずここまで。でイエス様は、噂が広がってしまったんですね。バプテスマのヨハネよりも多く弟子を作っているという噂が流れているのを知った時、今いる場所から離れていかれます。そして、ユダヤを去ってガリラヤに、南から北の方に上がっていかれるんですが、サマリアというところを通らなければなりませんでした。そのサマリアというのはかつてアッシリアという大きな国がですね、支配した場所なんです。でアッシリアが支配した時にはそこに住んでいたユダヤ人を他のところに移住させました。そして他のところに住んでいた外国人をこのサマリアに住ませたんですね。でもサマリアにはユダヤの影響がありますから、ユダヤ教が伝わってはいくんですけれども、外国人はストレートに受け入れたわけではありません。ですからサマリアに住んでいる人は他の地域に住むユダヤ人からすれば二級の民だったんです。ですからサマリアに住んでいる人とユダヤ人は仲が良くありませんでした。そこをわざわざイエス様はこの時通っていかれるんです。でちょうどお昼頃、弟子たちと一緒にこのサマリアにやってきます。お腹が減りましたので、まあ、今も皆さんもそうかもしれませんけれども、お腹が減りましたので、弟子たちは食べ物を買いに町に行きました。その時にイエス様は、昔から、これは共通の先祖ですが、ヤコブさんという人が掘ったと言われている井戸、その井戸のそばに腰を下ろしていたんです。その時の出来事です。外国人といいますか、サマリアに住んでいる二級の民と思われていたその民の中の一人の女性がやってきます。7節、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人にあなたに生ける水を、その人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。次、ここまでですね。この女性出てきたんですが、井戸に水を汲みに来ました。そしたらイエス様がですね、水を飲ませてくださいって言ったんです。そしたらこの女性としては、明らかにユダヤ人と見える人から声をかけられた。これはおかしいんです。それで、なんであなたはユダヤ人なのに、サマリアの女の私に、仲の悪い、あまり付き合いしていない私たちサマリアの女に声をかけるんですかって言ったんです。そしたらイエス様が不思議なことを言われます。神様がくれるものを知っていて、あなたに水を飲ませてくれって言ったのが誰であるか知ってたら、あなたの方でその人に水を欲しいって言ったに違いありません。そんなこと言われても、この女性はですね、あなたは汲むもの持ってないじゃないですか、一体その水をどこからくれるんですか、生ける水をどこからくれるんですか。生ける水を与えるとイエス様はおっしゃいました。その水どこでくれるんですか。あなたは私たちの先祖のヤコブより偉いんですか。ヤコブはこの井戸くれましたよって言うんですね。そしたらイエス様が13節で、この井戸の水を飲む者は誰でも乾きます、しかし私が与える水を飲む者は誰ももう乾きませんって言った。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。そしたらこの女性がですね、 先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にくださいって言ったんですね。この女性どうしてそんなこと言ったと思います？どういう気持ちで言ったと思いますか？本当に、いやー、そんな水をくださいって言ったと思いますか？私はですね、かなり嫌味じゃないかなと思うんですね。そんな水があるんだったらくださいよって、もう一杯飲んでそれでもう喉乾かんような水があるんだったらぜひくださいみたいなことで言ったんではないかと思うんです。そしたら、それが15節ですね。イエス様が答えられます。全然違う答えをするんです。16節、質問をするんです。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えていた。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから。私たちは知って礼拝していますが、あなたたちは知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。先生、そんな水があるんだったら飲ませてくださいよって、ちょっと飲んだらもう二度とここへ水に汲みに来なくてもいいような水があるんだったら飲ませてくださいって言われたら、じゃあご主人呼んできてくださいって言われたんですね。もう意表をつかれます。水の話だと思ってたのに夫のこと言われて、そしたらこの女性ももう一瞬のことなので何にも考えられなかったんでしょうね。正直に言います。私には夫はありません。そしたらイエス様がとんでもない事実を言い当てるんです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。まあ、今言うに言うと罰語で同棲中の女性です。罰語で同棲中の女性のことをそのまま言い当てたんですね。そしたらこの女の人はえっって思ったわけですね。あ、預言者ですかあなたは。その途端に自分の信仰が神様にこうクリックするんですね。そういえば信仰そのことを考えたら、私たちの先祖はこの山で礼拝したけれども、ユダヤ人であるあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言ってますね。信仰の言葉がポッと口をついて出ました。そしたらイエス様はおっしゃるんです。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。形ではないっていうことです。形ではない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから。確かに離婚の教えもユダヤ人から出た。しかし私たちは知って礼拝していますが、あなたたちは知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。この中にですね、この女性を、サマリアの女性を排除する言葉はどこにもないんです。今神様を本当に礼拝できるのはこういう罰語で今同棲しているあなたではない、あなたはではないんだというような言い方はどこにもないんです。そうじゃなくて招きの言葉があります。あなたが探し求めてきたもの、5人の男性で得られなかったもの、今も同棲中で得られてないかもしれないものは、実は神との礼拝に隠れている。そしてそれは霊と誠によって礼拝するときにこそ得られるんだということを言われるんです。24節は、 このサマリアの女性に対する呼びかけです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。自分が招かれていることを知ったこの女性は言います。私はキリストと呼ばれるメシア、神様が選ばれた方が来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われます。あなたと話しているこの私がそれです。イエス様はこの女性を招かれました。かつての私は、もう本当形上は離婚されていましたし、家族は崩壊していました。子供たちとの心も通じていませんでした。今やっと神様からお前のせいだよ、こんなのになってるのはって言われて、それから8年かかってやっと入り口にまで、再生の入り口にまで着いたかなっていうところです。最初に読みましたが、永遠の命っていうのは神と神がお使わしになったイエス・キリストを知ること。イエス・キリストのメッセージはこの言葉にも表れています。聞いてください。コロサイ人への手紙の3章15節にこう書かれています。あ、ご覧になるんだったらなってください。新約聖書のコロサイ人への手紙の3章15節、コロサイ人への手紙、ローマ人への手紙からローマ、コリント、ガラテア、エペソ、コロサイというふうに続いていきますけれども、コロサイ人への3章15節にこう書かれています。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。もう一度言います。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。形式上夫婦となっていても、親子となっていても、その中に平安がなくて、一方的ななんか力が働いていたり、誰かが泣いていたり苦しんでいたり、そこに平和がない、感謝がない、それは本当の姿ではありません。人間は聖書によれば復活したら、死んで復活したらもはや夫婦というものは存在しません。なぜかというと、全ての人がお互いをお互い大切な存在として受け入れることができるからです。そしてお互い何のために一緒に生きているのか、神の愛を知るためです。愛されるために生きています。一体となっているのは、家族とされているのは、また今日ここで神の家族、教会の中に集められているのは、私たちが神の愛を知るために、お互い知らない同士です。私ももう実は知らないんです。聖書のことはある程度分かってますが、神の愛のことはほとんど分かってないですから、どうぞ教えてください。皆さんを通して私もたくさん教えられています。お互いに支え合って、許し合って愛し合っていきましょう。その時にこそ夫婦も本当の夫婦になれていきます。形だけの夫婦がどれだけこの世にあるでしょうか。形だけの夫婦が保たれていて、どれだけ離婚を責める言葉がまたあるでしょうか。人間はそんなことを責める位置にはいない。私たちは神によって合わされている存在であることをしっかり受け止めるときに、自分や隣人を本当に大切にするときに、感謝するときに、神の御旨がなると信じます。お祈りをします。主なる神様、感謝します。今日は答えを持っているファリサイ人がイエス・キリストを言い込めようとして言いました。離婚は許されているのか。主よ、問い返された時にモーセは離婚状を書いて離婚することを許された。とんでもない言い訳です。主よ、男の言い訳です。本当にとんでもない理由です。私はでも何も責めることはできません。私は、離婚よりはるかにひどい状態に家族を追い込んでいました。あなたが振り返る機会を与えてくださいましたから今ここにいます。今バラバラにはなっていますけれども、バラバラの地にはいますけれども、心はだんだんつながるようになってきました。主よ、あなた方の間に平和があるようにしなさい。 共に生きるようにされたのはそのためであると、この再びという手紙に書いてあります。また私たちが生きるのは愛されるため、永遠の命は神と神のお使わしになった主イエスキリストを知るため、私たちは共に生かされているのは神と神の愛を知るためです。主よ、私たちが歩んできた間違った道をどうぞ許してください。今そして新たに方向転換して、今日今から新しく始められますように、そばにいる人と神の愛を知るためにお互いを大切にして生きられるように導いてください。何度でもやり直させてくださる主イエスキリストの恵みを感謝します。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。